この交わりを求めて、この本に詳しく朗読奉仕どうすればいいか、とかマイクを持つ人がどのように、まあ、発言しなければいけないか、そのマイクの使い方も詳しく書いてあります。例えば、朗読一つとってもマイクの使い方一つとっても、例えば、100メーター向こうの人にこう呼びかけるような読みかけの、そういうふうな声の使い方と、もう少し20、30メーター前とか、本当にこう2メーター前とか、その声の出し方が違うんですよね。で、昔だと多分どういうのかな、マイクがなかったので、それこそほらドームがあるでしょ、大きな教会って十字架の形をして真ん中にドームがありますよね。やっぱあれはそういう音を響かせるためのものだったと言われるんですけれど、まあ、あとは天使たちが聖なるからの時に飛び回るのにぶつからないためいや、お笑いになるけど、これトマス・アクイナスはそう書いたらしいんですけど、まあ、でもとにかく言いたいことは何かというと、今ずいぶんマイクの、ね、技術が向上しているので、だからそのマイクに頼りすぎるのもダメだけれど、意外とちっちゃな声でも拾うようにはなったと思います。ただ私たち今やっているのは、誰でも奉仕は開かれているけれど、やはり朗読奉仕は神様の言葉を伝える奉仕なんですね。だから神様に私の口と声をお貸しして、神様が語る奉仕だから、だから少なくとも聞いて分かる朗読にする必要はあると思います。だからそのためには終わってから何かをするよりも、朗読をする人を前もって集めて練習するなり、またミサの前に少し時間早めに来てもらって練習してもらったらどうかなと思います。で、今私ども京都南部の北ブロックの教会では、誰でも今朗読昔やってたんだけど、今グループ作ったんですね。朗読奉仕者グループっていうのを作って、2ヶ月に1回そう集まりを持って、毎月かな、集まりを持って練習を始めました。で、最初は限られた人たちだけですかって言われたけれど、でもやっぱりまず慣れている人を作ろうっていうのが私たちの考えだったんですね。だからその慣れてる人を作ったら、今度その人たちが先生になっていろんな人を呼ぶことができるし、その練習の場は誰でもオープンだから、どうぞ来てくださいっていうことを呼びかけてるんだけれど、だから奉仕っていうのはやっぱり今日の隣人愛ではないけれど、周りの人がどういう奉仕を望んでいるかっていうことを考えてもらう必要も少しあるかなという気はします。だから自分だけ読んで分かればいいというね、もうここだけで完結するのではなくて、いや、神様の言葉を伝えるというね、それを考えるときに必要であればやっぱ準備はした方がよろしいかなという気が、ただ、まあ、あともう一つ、実は今日はお話しなかったんですけど、最近流行りのレクツィオディビナっていうのがあるんですね。聖なる読書っていうのがありますけど、これは個人でやる、個人的にやる方法が書いてあるんですが、なんて言いますかね、私今2つの教会でグループでやってるんです。で、その中でどういう、まあ、読み方4回ぐらい読んで、そしてそれを聞きながら自分のまず引っかかったところを分かち合って、何を今の私に語っているか分かち合って、今日のイエス様の呼びかけは何だろうっていうことを分かち合うっていうのをやるんですが、基本的に聞くっていうことを大切にしているんですね。で、実は読書っていうのはもともと声に出して読んだんですね、古代の教会は。だから私たちも黙読をしますけど、古代は全部この声に出して読むのが読書だったんですね。それが中世に入って黙読っていうのが始まったと言われます。だから基本的には声に出す、または耳で聞く、これが基本なので、だからどういうのかな、私たちこう目で見るとどうしてもその新聞記事とかね、小説とかね、雑誌とかね、それと同列に聖書の言葉はやっぱどうしても扱いがちになる。でも本当にこう心を、目を閉じて心を集中させて聞くっていうことの中に響いてくるものもあると思うんですね。だからもしそれをいろんな人が体験すれば変わっていくんだと思う。だからなかなかそういう朗読を教会の中で体験するチャンスがまだまだ少ないので、だからアメリカの教会で行くと本当に堂々と読みますね。朗読聖書がいいっていうのもあるのかもしれませんが、朗読担当の人も堂々と皆さんの方を向いて朗読しますし、また皆さんも聖書と典礼がないので、みんな本当こうやって聞いてるんです。だから時々恥ずかしいなと思うこともあるんですけど、でもそういうぐらいの気迫というかな、お互いの、だからはい読んでください、私たちは聞きますよっていう感じでみんなが聞いている。でそれに応えて朗読者も朗読する。だからすごく上手に読みますね。 だからぜひぜひそういういいサイクルができるといいんですけど、でもまず第一にどこかでね準備をしましょう。それをみんなが納得するような雰囲気を作らないかんですかね。